宇部と
勝の世界の歩き方。
はい、世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
勝です。この番組は世界一周とロングジョーの旅をしてきた宇部と勝が日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードを踏まえてお話しする番組でございます。配信は第2第4土曜日の8時となっております。本日4月の13日土曜日、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月から月2ですね。
月2ですね。
うん、なので第2土曜日の4月の13日と配信になりました。
なんかお変わりはありますか？
配信が減っての、いやだからなんだかんだ今までも、1回で2個撮ったりとかしてたから、あんまり頻度が変わってないんかなっていう気はするな。
だこれをが1時間で終わるか2時間で終わるか
そんな気がしてきた。
もう結局一緒な気がするね。まだ
初めやか分からへんけど、でもちょっと毎週あるっていう、なんていうの、どっか
プレッシャーがね、
気持ちとは、うん、いつ撮ったんやろっていうよりかは、まあもう日決まってるしっていう感じは。
確かに、
うん、
確かに確かに。
はい、お知らせ。
はい、
4月の20日21日でロングディスタンスハイカーズデー、東京で開催されますが、そちらで登壇させていただくことになっております。21日のみの僕は登壇なんですけど、20日も昼過ぎぐらいから始まるんかな、
うん、
12時からですね、開催がかな、開始が、はいはい、なのでまあ僕も昼過ぎには20日も行くつもりではいるんですけど。
おお、はい、
はい、で2日目は1時からのですね、時間でアリゾナトレイルのお話をさせていただくことになっております。
おお、いいですね。
はい、で予約に関してですが、僕のインスタグラムのアカウントに、ハイライトでイベントと書いてるところがあるんですけど、そちらにストーリーズの過去のやつを貼ってるんで、リンク飛べるようになっております。そちらから、まあ、詳細も見ていただけますし、予約もできますんで見てみてください。
はいはい、
こちらからは以上です。
ありがとうございます。
うん、ホームページできましたね。
そうなんですよ、おかげさまで、
ね、おかげさまでホームページっぽいホームページになってる、
うん、ね、ちゃんと観光農園っぽい、
うん、
ホームページが出来上がって、
うん、うん、
そう、あのもともと僕がね、一からやろうかなと思って頑張ってたんですけど、
うんうんうん、
まあかゆいところに手が届かないんですよね。自分
で、どういうこと？自分ではできないってこと？スキル的に。
なんか文字を、まあ、できなくないんだろうけど、もっと文字こうしたいなとか、イメージではこうなんだけどなっていうところまではあるんだけど、
うん、
ちょっと、それに時間取られちゃうと本業の方が手に負えなくなっちゃうとかもあって、で、おいちゃんの奥さんが、うん、ね、ここでも PPP でも出てくれた及川くんの奥さんが、はい、うん、まあ、これからデザインのことを仕事にしていくようなことを話を聞いていたので、だったら、
うん、
せっかくだから お願いしようかなっていうところで、今回このようなサイトを作成させ、うん、してもらいました。
思い通りのサイトになってますか？
うん、やっぱりね、
うん、
なんだろうな、お金をかければもっと、うん、視認性がいいっていうんですか、その予約サイトを丸三角バツみたいな風にできるんですよ。でそれを最初イメージしてたんだけど、やっぱりそこに月何千円とか下手したら何万とかっていうお金がかかってこないと作れなかったりするのを知って、
うん、
だったらなんか、まあなんだろうな、名前とか住所とか入れてもらう簡単なフォーマットにすると無料でできるとか、うんうん、だからこのサイト自体もワードプレスみたいな月額とか年額かからないで無料のサイトなんですよね。そうそう、だから無料で、まあ、どこまでできるかっていうところで、
なるほど、
結構 それで言ったら結構なんだろうな、理想に近い形で、やってもらったかなっていう、
ね。じゃあこの予約とかっていうのはこのサイトで管理するんじゃなくて、ゆうちゃんのところにメールが行ってそこで自分で管理していくってこと？
とりあえずそうですね、
まあちょっとそんな話を今回しようとしたから、あんまオープニングでこんな話もしゃあないね。
ああそうね、
うん、
はいはいはい。
鋸南町だよりありますか？
鋸南町だよりなんか最近それすっ古くて宮下さんに引っ張られてる系のやつですか？いやでもあれですよ、今日初めての、新居での、
おい、
収録をしてます。
うん、おお、どう収録環境は？
いやようやくちょっとね、荷物が落ち着いてきてっていう、うん、昨日電子レンジが届いてみたいな感じなんで、バッタバタで頑張ってる感じですね。準備っていう
か、なんかあれやね、春って感じやな。新しいことが始まっていく感じするよね。
いやするけど、昨日の夜さ、まあ、全然関係ないけど、
うん、
昨日の夜急にめまいして何だろうな、朝もめまいがしたんですよ。だから自律神経が、
はい、
多分なんだろうな、緊張だからあれしないといけない、これしないといけないとかで、うん、結構なんかね、なんか頭使ってるのかすごくめまいが、うん、だから左がぐわーって、左下にぐわーってなんか歪むみたいな。
はあ、やばいや、
やばいくなって、健康ってめっちゃ大事だなっていうのがすごく健康であること、なんか大事だなって。それこそハイキングも農業もだけど、体あってのね、そんなことできてるっていうふうに。
いやほんまよね、ほんまよ。
大層なことね、したふうに思うけど、健康じゃなかったら何もできないなって思ったし、
なんかまあ最近いろんなとこでさ、お話しさせてもらったりするやん、まあなんか替えが効かなくなってきてるわけやんか。ありがたいことにさ、僕が喋るから来てくれるとかさ、まあペグでのイベントだってめっちゃ絶対そうやし、
うん、
それこそ東海自然歩道のこの前のやつも船田さんと僕のトークみたいな感じで組んでくれてたから、もう僕がそこでなんか体調不良でいけませんってもう言えない状況になったりするわけやん。
うんうん、
もうそんなんをこの2月3月ぐらい結構感じてたから、マジで体調管理しとかななって思って、なんか寒かったり暑かったりやったやんか、あの2月ってさ、うん、はいはい、とりあえずなんかこうあったかい日でも防寒着持っていっとこうとかさ、そういうのは意識的にやってたな。
この間トイレでうずくまってたじゃないですか。
ああそう、あれもう体が無理やったよね。なんか風邪とかそういうのじゃなくて、もうなんかもうやめとけよっていうサインやったんかなって気もするよね。
ねえ、なんか急に来るからね、
うん、
頑張っていきましょう、うん、
そうしましょう。まあ、今回は、まあ、あのホームページ完成からのいろんな話をしていきたいなとは思ってるんですけど、
はいはい、
ちょっとサクッとでいいから、ちょっと話してほしいことがあって。
話してほしいこと、
うん、この前さ、インスタでめっちゃハチと戦ってたやんか。あれ何やった
ん？全然すっかり言ってません。
いやすげえこと起こってるやんと思って、
あの見てたもう結構あれレベル上がりすぎてない？なんか
いやもう、いや業者に頼んだんやろなと思った。いや本人やんと思った。
いやあれはですね、ちょっと、うん、まあ、10分ぐらいちょっとお時間いただきたい。
あ、10分も行く、いいよいいよ。
あのね、まずパートさんが、まあ、うん、新しくパートさんが働いてくるようになったんですよ、うちのカーネーションの方で。
はい、
でその人も、まあ、蜂をちょっと趣味程度にやってたっていうところなんですけど、その人が、まあ、外に行った時に、梅さん、うん、文法始まってますよみたいな感じで、文法って蜂がなんかその巣別れをするってこと、
うん、3月から、うん、
巣がもう蜂でもういっぱいになっちゃうと、うん、新しい女王蜂を作って、うん、その中にいる蜂を半分、あの新しい女王蜂が引き連れて外出ちゃうんですよ。
はいはい、
だから5000匹いた蜂が2500減らして2500外に出ちゃうみたいな、うん、
へえ。
で本当はそうなる前に新しい女王蜂のその蜂を潰しちゃうんですよね、巣を。でそこで維持していくっていう、増やしていく。でそれでまあ女王蜂、新しい女王蜂を他の箱に移動させて、そこでまた新しい群を作るっていうこともできるんだけど、うんうん、そんなことまず俺はできないし、
うん、
そうそう。でそれで分布しましたよって、まあ、知識がちょっとあるおばちゃんが教えてくれて、うん、で自分の巣箱を一個一個ちょっと本当かなと思って見に行ったら、
うん、
まあ、それはされてなかったんですよ、うちの蜂は。でよそから来た蜂が、うん、どっかから来た蜂がうちのハウスの周りをぐるぐるなんとか、もうすごい数でいたんだよね、
うんうんうん、
でそこの終着地点があのうちの、まあ、ハウスの裏の木だったんだけど、ビアの木にね
止ま
って
、
でなんかこれどっかで見たことあるぞと思って、どういう風に撮るんだったっけみたいな。でそれでなんか木を切って、その蜂の巣箱にボンって入れたら、女王蜂が入ったら、そこで巣をあなんだろうな形成してくれるみたいなことを聞いてたんですよね。でもう見よう見まねでさ、でちょうどなんかいい台があったから、ちょっといびちび指示を取っとこうと思って、地獄映像になる可能性もあるよ、怒られて。
いや どうなんだろうなと思ってめっちゃ見てた、あれ。
そうでもう木切ってそーっと持ってって、うん、箱の中でドンって俺的にやりたかったんだけども、うん、木を切ったタイミングでもうドンって落ちて、もう箱が全員さ下に落ちてさ、ほぼ空の木をスパパに持っててトントントントンって言ったけど、あ全然違うと思ってまたダッシュでさ外行って、でまた帰ってきたら、新しい木のところにまた蜂が群がってきてて、
うん、
で今度は箱をそっちに持ってって、バケツみたいなの持ってって、
うん、
なんか何回かに分けてあの巣箱に移動させて、結局あのうまいこと女王蜂も捕まって、
へ
巣箱が今まで2箱だったんですけど3箱になりました、
うん、増えたよ、無料で
無料で人去年の今ぐらいはあの2箱全滅してましたね。
あそうやな、1個返ってきたやな。
そうそう、1個返ってきた、マイナス1。
いやもうすげえことなってたもんな、あんなミツバチが群生してるって、群生ちゃうな、なんかもう体を寄せ合ってたわやんか、もう何百匹で済むかわからんぐらいブワーっていったから、これどうするつもりだなと思って、ストーリーズトントンって右行ったら、お自分でやってるやんってなってた。
しかもさ、なんか巣箱の周りにさ蜂がさ群がってるやつとかさ、もうどうしようもないじゃんあれ。外枠にさ蜂が群がってて、それをさ入れるにも入れられないし、ちょっと自然になんか中入るのもあったけど、あでも蜂ってすげえなと思った、なんか生態っていう
の、すごい、すごいね、分法っていうねや、
そう分法だ、それが4月5月も結構頻繁に起こるから、まあ、女王蜂、新しい女王蜂を潰すなり、巣枠を増やしてって、まあ、面倒を見ていくっていう風に、
養蜂家じゃないですか。
いや急になんか養蜂家っぽくなっちゃって、いや面白かった、いい経験っていうか、
いやそうやな、なんか鋸南町でいろんなことが起こってんねんなと思って見てた、
うん、なんならブルーベリーよりも蜂蜜蜜蜂の方がなんか人気のコンテンツになってるから。
やっぱ動きがあるからね、
動きがね、
動きがあるから。
はい、そんな感じで頑張ってます。
いやー人気出ると思うな、宇部家のミツバチたち。
ミツバチ、
なるほどね、
いやまた9月10月には蜜が取れると思うので、蜂蜜が、
楽しみにしてます、
頑張りますわ、
はい、はい、ではではちょっと長くなりましたけど本編いきましょう、
はい、
世界の歩き方スタートです。それでは本編でございます。一応人が人を呼ぶ観光農園を目指してという感じで話していきますか。
人が人を呼ぶ観光農園、ちょっとまあ体操すぎるない感じ
かもしれないですけど、いいじゃないですか、大きく言っていきましょうよ。
いやでもなんか今までの観光農園とかそういう、なんだろうな、エンタメのことをしていくっていうと、なんかもう広告とかそういうの見て 行く流れが当たり前だと思うんですよね、
うんうん、
動物園に行こう、じゃあまずは牧場っていう千葉にあるんですけど、そういうとこ行こうとか、うん、なんか、まあ、いちご狩り行きたいから有名なところ行こうとか、
うんうんうんう
ん、なんか、まあ、それが、まあ、一般的だったことが、なんか今って人で選ぶ時代になってきてるじゃないですか。何か買うとか、うんうん、場所に行くとか、はいはい、
そうね、
うん、そこって観光農園も同じであってもいいのかなと思ってるんですよ、
うん
うん、そうで僕は多分そのブルーベリーだけで食べていくわけでもないし、どちらかというと、うんうん、宇部がやってるブルーベリー農園に行こうっていう人を増やすことがまずなんだろうな、当面の目標じゃないけど、
うん、
まあ、切り口っていうのかな、
うん
うん、なんかまあそういうところから、まあうん、僕がブルーベリー農園をやる意味っていうのはあるのかなと思って今動いてるんですけど、
うん、
どこから話そうかなっていうと、その、まあ、ホームページ作って、
うん、
あのブルーベリー農園の予約サイトを作ったんですよ、
うんうんうんうん、
今もその日付を入れて人数入れて名前入れてって言ったらもう予約できるようになってるんですけど、
はいはい、
あの第1号にあの予約してくれた方が、
うんうん、
あのこのラジオでもおなじみのバルトロさんが
もう薄れ折れたバルトロとは呼ばせない、ね、もう世界のバルトロみたいになってきた
そう、それが、
ね、
バルトロさんがあの予約してくれて、
なんか、うん、
そう、でそれで、まあ、苗木のオーナー制度っていうのもまた新たにっていうか、うん、やっていくんですけど、まあ、それも、うん、まだあれなんですよね、あのホームページできましたっていうのを活動報告、クラウドファンディングの活動報告と、うん、まあ、インスタでちょっと上げただけ、うん、1日上げただけなんですけど、うんうん、もうすでに5名の方が、うん、お苗木のオーナーやりますよって言って声かけてくれてるんですけど、
うん
うんうん、あの PCT ハイカーでもある筧井さん
も、はいはい、もう子さんですね、
子さんも2012年に歩かれた方も、
ね、見てくれてるんですね、
ま、そうで、また孫釣りて遊びに行くよとかって言って声かけてくれて、
うん、
でびっくりしたことにですね、ヤマハックの
大迫さん、
大迫さんもあの10年行きますよ僕っつ
って、
あの、はい、おーっと思って、うん、マジっすかと思って、ちょっとね胸が熱くなったんですけど、
うん、
なんか本当大迫さんなんかこのラジオやってなかったらこんなつながりはならなかっただろうし、
うんうんうん、
うん、でなんか大迫さんが、
うん、
うん、兵庫なわけじゃないですか、
うんうん
うん、でなんか多分夏に来てくれるかもしれないけど、
うん、
なんか来れなかったとしてもなんか自分の苗木はあそこにあるから、うん、なんか大迫さんの周りの人にね、あの話をして、うん、俺の苗木見に行ってとかっていうなんかつながりができるんかなってちょっと今日思ったんですよね。
なるほどね、
うん、なんかそれってすごく、うーん、なんだろうな、その人はそこにいてないけどその人の人間関係とか
、うん、
その人の思いが僕のブルーベリー農園を通じて、
うん、
なんか共有される場所であれるのかなと思うと、なんかすごく、うん、なんかこれからなんかいろんななんかそういうつながりができていきそうな気配をなんかちょっと感じたですね。
そうね、その名前の札かなんかが刺さった苗木があるってことやもんね。
そうそう、うん、
うん、それってさ、あのクラファンの時の苗木のオーナーあれってもう期間が決まってたんやったっけ。
そう、あれはもう2年っていうふうに決まってたんですよう
んうんうん、
うん、だからそれがまあ、あれが5月にできる大粒の実みたいな感じでやってたんですけど、うんうん、まあ、それが2年間でっていうふうに、まあ、あのクラウドファンディングのページの時から書いてあって、うん、まあ、その後に、まあ、それから継続的に支援を、まあ、してもらえるならそういう内容を変えるっていうか、
うん
うん、なんかそういうふうに、まあ、立て付けにはなっていたんですよね。
うん、これね、プランがあるんですね、苗木オーナーの。 てかまずあれやねその農園のなんか料金とかそんなの一旦言っといたら、だいたいこんな日の営業してとか、
はい、そうですね、
うん、
せっかくなので、
うん、うん、
そうですね、今年は4月あ2024年はですね7月の6から8月の18日までの水土日のみの営業で、
うんうん、
時間が9時から13時で、うん、夕方の16時から、まあ、日没7時ぐらいまでを目安としております、
うん
うん、で予約なしでも来れるんですけど、まあ、予約してもらってから来る方が確実っていうか、まあ、ブルーベリーの状態によってはご案内できない場合もあるので、
うん、
このラジオを聞いてくれてる方はぜひメッセージなりメールでね、お知らせいただけたらと思います。
はいはい。
で摘み取りの体験料なんですけど、大人が1人2000円で、子供が、うん、まあ、1000円、はい、子供っていうのは4歳から12歳までが1000円、うん、で3歳未満は無料とさせていただいてます。
うん。
でまあブルーベリーのお土産用にも1パック500円で、販売してますので、
うん、
よろしくお願いしますっていうところです
ね。これ摘み取りっていうのはその、この参加体験料っていうのはそこで摘んで食べるっていうことですね。
そう。
で、
そう
ですね、お土産はまた別で、
うん、そう、摘み取って買ってもらう
な。うん、なるほどなるほど。そういうことね。
でとりあえず初年度はキャッシュオンリーで やってみようと思います。
うんうん、
うん、
現金のみ ね
現金のみ。なんかもう本当にいろいろ考えたんですけど、うん、なんかそのやっぱりキャッシュレスの方がいいんじゃないのかなとか、
うん、
でもいきなり始まる前からなんだろうな、完璧を求めすぎてなんか、うん、で結局経費だけがかさんでうまくやれないんだとか考えるんだったら、とりあえずなくても大丈夫なラインを自分で探って、
うん、
まあ、予約サイトのこともそうだけど、うん、もっといいサイトの作り方もあるだろうけど、まあ、この程度でお客さんの反応がどうだったのかとか、実際予約しにくいとかがあるのかとか、
うん、
なんかそういうのを初年度で、うん、見て、まあ、判断していけばいいのかなと思います。
まあそうやね、初めから正解は無理やな。
うん、そうですね。でまあブルーベリー農園特徴なんですけど、まあ、うちのブルーベリー農園は一応20品種、
うん、
まあ、管理していて、まあ、常時8から10品種ぐらいは、うん、味比べができるような感じになっております。
うん、うん、
でブルーベリーの苗木があそこの農園だと400鉢分あるんですね。
はいはいはい、うん、あれね、はい、インターのすぐのところにね、出口の、
そうそうそうそう、
高速のね、
はい、なので、まあ、アクセスもすごくいいので、
うん
うん、車でももちろん来やすいですし、フェリーでね来てトコビリアを経由するのか、うん、電車で一駅乗ってから来るのかとか、なんかそういう風な形でも来れますので、
うん、
お近くの方もね、せっかく、ね、ブルーベリー農園がようやくできたっていうところで、遠方の方かも、うん、遠方の方の方もちょっとこの機会に鋸南町に足を運んでもらえたら嬉しく思います。
うん、ですね。
うん、そうですね。
はいはいはい、一旦そんな感じかな。
うん、
で苗木のオーナー制度があるよって話をするべきやね、順番的には。
ああ、そう。
うん、あとオンラインショップもあります。商品紹介が下に書いてあるな。
はいはい。オンラインショップはまだねちょっとできてないので、うん、まあ、今月末には、うん、にはできる予定ではいますので、うん、でまあ5月中旬ぐらいからオンラインショップでも買えるようにはしていきたいと思います。うん、
これブルーベリー税込み4500円でどれぐらいの量になりそうなの？
いや、これまだ借りてやってるだけで。
あ、そうなんや。
そう、で一応1キロ4500円っていう、1キロ、それ、ま、ちょっと借りてやってるんですよね。
まあまあ変更があると。
そうそうそうそう。
と蜂蜜やね。
で、うん、とまあ蜂蜜をオンラインでやるかっていうのはちょっとまたちょっと検討の余地があるんですけど、まあ形的にね、うん、まあオンラインショップやるならこんな感じかなっていうので、
うん、
今ちょっと数字と写真をちょっと見繕ってるような感じです。
うんうん、
はい。
で、苗木のオーナー制度もありますよってことね。
そうですね。で、苗木のオーナー制度なんですけど、うん、まあ、そうですね。いいですか。
どうぞ。
うん。苗木のオーナー制度は、まあ、本当に、なんだろうな、どこか、なんか、特典があるから、魅力的だから、安く済むとか、なんかそういう風な形にはなってないんですよね。
うんうん、
普通に買った方が安いものかもしれないですよ。1キロはいくらとかって考えたら、
うんうん、
でもなんか自分なりにこの農園が、まあ、その人たちのおかげで成り立ってるじゃないですけど、
うん、
なんかそのそこに苗木があることを面白がってもらえるようなあの、うん、仕組みじゃないけど、うん、そういう関係性を築くのになんかこういう形が取れたらなっていうふうに思ったので、まあ、苗木のオーナー制度を、まあ、やってみてるんですけど、
うん、
まあ、その中で特典を作ってあるんですけど、はいはい、まあ、それが、まあ、今水道日だけの営業日をしてるんだけしてるんですけど、まあ、それ以外の日にちを、うん、まあ、個別、まあ、その人と調整して個別対応するっていうのが、まあ、特典の一つとなっています。
特典1、はい、
うん、で2つ目に、まあ、毎年ブルーベリーが、1キロ、まあ、うん、その人の苗木の分なのか、それともその時期をあえてずらして、その時期は自分で来るから、うん、まあ、他の時期に取れるブルーベリーを、まあ、1キロ、まあ、5000円相当って書いてあるんですけど、まあ、送料込みで、
うん、
まあ、もうちょっとするんですけど、まあ、1キロブルーベリーをお届けしますよっていうところですね、
うんうん、
で、まあ、これは3特典の3個目に書いてあるのが、まあ、希望的観測なんですけど、うん、まあ、今後テレビに出る可能性があった時に、うん、あそこに自分 のブルーベリーが苗木があるんだよっていうのがね、あの、うん、友達との会話の中にできるっていうのも一つの面白さかなと思ってもらえたら、
うん、
うん、ありがたいのかなと
思います。だからね、その得点 1,2,3 ですね。
そうだから、まあ、うん、ブルーベリー毎年買うんだったら1万円払わなくても買えるし、ただそこにプラスアルファ数千円することで、
うん、
まあ、そこのエンタメ的な要素ですよね。あとは自分がそこにいてなくても、
うん、
自分がそこの苗木を他の人に見てもらえたりとか、鋸南町に足を運んでほしいって一緒のテンションで思ってもらえるっていうのかな。のこぎり山行ったついでに行ってみたらとかって言いやすいっていうか、
うん、
なんかそういう風な、まあ、思いで苗木のオーナー制度というものをやっています。
はい。
でプランが一応3年5年10年っていう風に設定していて、
ね、うん、
で10年だと、まあ、年間1万、まあ、簡単に言うと10万円、
うん、10年間10万円ね、
10年間、うん、ブルーベリーをお届けします。で苗木の所有、うん、まあ、所有権っていうか、うん、札を立てて毎年ブルーベリーをお届けします、
うん、
で5年契約だと年間1万4000円なので、まあ、7万円ですね、
うん、
で3年契約だと1万6000円なんで4万8000円、
はい、うん、でまあ、長くなればなるほどお得だよってことだよね、まあ、だけ
と。そうですね、はい、うん、でまあ、こちらの料金には、まあ、入園料さっき言った2000円っていうのは含まれていないので、
うん、
まあ、来られる場合はその入園料を支払って普通に、まあ、観光農園として楽しんでもらうっていう風な立て付けでやってみようかなと思っております。
はい、
うん、
でその年会費の使い道ですね。
そうですね。で、まあ、年間費、まあ、まあ1万、まあ、年間1万だったら半分ぐらいは、まあ、その人に対する、まあ、なんだろうな、ブルーベリーの
金額
に入ってるんですけど、
そうね、うんうん、
まあ、そのうちの3000円4000円とかっていうのは、まあ、農園の維持管理とか、まあ、そういう、うん、なんか消耗品って出てくるんですよね。今もウッドデッキが結構もう色が剥げてきたりとかしてるんで、うんうんうん、そういうの使ったりとか、まあ、苗木が新しく買えないといけないとかって言った時にそういうところからお金を使わせてもらったり、でマサルも まあ、たびたび鋸南淵に手伝いに来てもらってるんですけど、その友人とか、うん、まあ、イベントで来てくれた人たちへの、まあ、お弁当だったり、うんうん、その飲み、うん、なんだ、お茶菓子代とか、なんかそういうところに全部そこで回るような、使えるような形で、うん、で、ブルーベリー農園が継続的に10年、20年やっていけるような形っていうのがすごく理想的ではあるので、
うんうんうん、
そういう使い方をしていきたいなと思っております。
うん、これこの年会費って例えば、まあ10年契約をしますってなったら一撃10万円を支払う感じ、年会毎年支払っていく感じなの？
それをちょっと今考えてるっていうかその人と、まあ、要相談するような形かもしれないですけど、なんか結局、うん、なんだ、人と人でなんだろう、つながってる人だったら信頼関係あるけど、うん、結局10年で1万1万で2年目から脳症でなんか何フェードアウトしていくっていう人がいるんだったら、
うんうん、
なんか、まあ、一撃っていうような、うん、
1回でね、
イメージで、まあ、分割とか何とか何なんですかとかって、まあ、知人の関係だったら全然それは、まあ、大丈夫ですよっていう話だと思うんですけど、うん、まあ、基本は一撃以
上で一撃まあその振り込み先にその金額のを振り込んでって感じだね、
う
ん、
そうそういう形で、
これ、まあ、10年の経営やったら、まあ、10年間10万円年間1万円や、これ12で、うん、12ヶ月だったら 1ヶ月800円ちょっとやんね。
はいはい、
これそう思うとなんか払いやすいよね、なんか同じ額やんかさ。
それはね、人に、うん、まあまあまあそうね、
だからまあ言ったら携帯もそうやん、あのスマホを新しいの買い替えますって機種だけなんて一括で払ったら何も結構高いやんか、最新の iPhone とかやったら、
うん、
もう十何万とかやけど、なんかそれがこう分割で月々何千円になりますってなったら、なんか不思議と人の感覚って、ああまあそれぐらいだったらいいかなってなるよね。
ああまあね、
うん、うん、僕も今いきなり 今10万円も払えるけど10万円いきなりって言ったらちょっとアイスランド行くしなとか、なんかいろいろ考えちゃうけど、うん、まあその年間で毎年1万円ずつ払う、引き落とされるとか分からへんけど、振り込み用紙が来て振り込むとかでもいいけど、うん、なんかそれやったら全然、うん、全然今でも払えるなって思ったよな。
うん、
うん、
それはあの個別メッセージいただけたら。
あ、個別メッセージします。
あ、本当ですか
ちょっとあの一撃の10万円の支払いちょっとあの今じゃないって感じになってるから、ちょっと要相談させていただいていいですか？
もちろん、
うん、
いやだから本当にね、だこの書き方もさ、ここに10万って書いてもいいわけじゃん、あの、
うん、
10年契約10万って、
うん、
いや10万って書けないよっていうのがまずこちらでもなんか毎年ブルーベリー届いて、で自分が
そうね
んな、うん、そこに苗木があって、それがエンタメとして清田勝の分身がそこにあると思ったらさ、それに会いに行きたいと思ってくれる人もいてると思うんですよね。
あ、まあどうかな、僕がそうなってるかは分からへんけど、
じゃあ勝、俺が例えば、うん、宮下さんが今リンゴの観光農園をやってないけど、
うん、
リンゴの観光農園をやってるとして、
うん、
でまあ、同じような制度で、まあ、年間1万とかで、うん、観光農園として行けるんだったら、なんか俺のリンゴあそこにあるからちょっと友達に紹介するとか全然あると話だと思
う。ああそういうことはあるな。うん、
でマサルの木があったら、俺の木あるからせっかくだったら千葉行くんだったら行ってみてとかって言いやすいし、
う
ん
う
ん、
確かにそうね。
それってマサルもまあ気持ちいいっていうか嬉しいし、俺もすごく嬉しい話だと思うんですよ。
うん、
そうそう、だからなんか年間1万だったら全然、まあ、エンタメとしてすごくありかなと思ってるけど、
うん、
まあそこら辺はね、
まあ、人の感がね、うん
うん、ちょっと考え方にもよるし、
まあ、でも毎一応1キロ毎年お届けしてくれるってことは、普通にまあネットショップで一旦置いてるだけって言ったら4500円で1キロって書いてあったやんか。
でまあそれがプラス1200円ぐらいの定額送料で6000円ぐらいのものになるから、
ってことはまあその1万円のうちの、まあうん、まあざっくり5000円分は物として返礼があるわけやんか。
そうね。
と考えればですよ、この10年間で5万円になってるようなもんよね。
そう、しかもこれからの物価上昇も加味して
る。ほんまや。先払いが一番お得の可能性が高い。
なんかね、めっちゃそれ思ったんだよね。うん、先払い一撃しとけばしとくほど、なんかこれって今、まあ後で言おうと思ったけど、50人1人、とりあえず枠を決めてるんですよ。
うんうん、
っていうのも多分自分がコミュニケーション取って、筧さんがしてくれてありがとうございますとか、大迫さんがしてくれてありがとうございますって気持ちって、なんか100、200になっていくと、なんかちょっと顔が知らないけどありがとうございますになっていくのって結構、失礼っていうか、自分が気持ちよくない、
まあ、そうね、それはそうよね。
うん、
ね、みんなはね、そんだけのお金をかけて思いを持ってくれてるけど、それにどうしても受け答えれない人数になってくるもんな。
うん、顔が、去年もね、あのクラファンの時にも苗木のオーナーを50名までにしてたのも、うんうん、やっぱり顔が想像できないのって嫌だなって思ったんですね、
俺
が。
あ、はいはいはい、
そこら辺で、まあ、50人っていう枠でとりあえず今、うん、やらせてもらってるんですけど、これが、うん、一旦区切りした時にこの10年契約年間1万っていう数字が変わってくる可能性は全然あると思うんですよ。
うん、
もし50、100人までやろうってした時に、
うん、
この金額でやる可能性もあるし、そうじゃなくて1万2000なのか、うん、年間の費用が、
うん、
まあ、そういうのは全然あると思っているので、だから逆に今のこのタイミングで年間1万でっていうやり方は、
うん、
うん、まあ人によっては安い、安いって言ったらあれだけど、なんかあり
だ
なって
、お得、ね、
お得っていう風に映ってもいいのかなと、
うん
うん、勝手に思ってます。
いや、でも10年のやつだけなんか特別お得感がある気がしてきた。
だから3つ並べてるんすよ。
ラジオやから言ったやつやな。
いや、だから並べてるんすよ、3つ。
だってブルーベリー毎年来るんやったら、まあ言うたら月額400円ぐらいになるってことやもんね、実質。
まあ、まあ、そういう、だもっと安くさ、済ませられる人もいるだろうしさ、ブルーベリーだけが欲しかったらね。
ああ、まあね。でもまあ、
うん、
うん、僕はそう別に思ってないからさ、
うん、
だから3年とかにする意味がないなって思うわな、僕は。
ああ。
うん。行くなら10年でしょって思うけど、一発10万はっていう正直なところがあることだけ、この場を持ってお伝えしていこうかなと思って、
はいはいはい、うん、そういう方はぜひあのメッセージからお願いします。
うん、
ちょっとやり方は考えます。
そうね、本当やりながらよね。
うん、どういう反応がね、まあ、あるのかっていうのも、うん、で、なんだろうな、反応があって初めて自分が知る心境とかもあるんすよ。
うんうん、
うん、やっぱり農業ってなんかある程度これぐらいの収益確保して継続できるかどうかっていうところをすごくまあ気にしちゃうと思うんですよね、まあ、固定給が入ってこないからこそ、うん、
はいはいはい、
で変な話、まあ、苗木のオーナー制度っていうのが一つ、まあ、なんだろうな、まあ、収入源にももちろんなるわけじゃないですか。
うんうんうん、
今このまあなんか20人30人どうせあるならいてないとメンタルが結構なんだろうな、しんどくなっちゃうかなと思ったんですよね最初。クラファンじゃないけど、うん、
はいはい、
なんかちゃんとなんか人気に、人気っていうか、うん、面白いと思ってるのかとか届いてるのかなとか、
うん、
気持ちがね、
うん、
でもなんかその5人今いてくれてるんですけど、うん、5人でもまあ30、まあ1人みんなが10万10年間じゃないけど、
うんうん、
まあ、30万から50万っていうのが、まあ、一応、ね、うん、あの入ってくるっていうところに、うんうん、まあ、向こうも応援だけじゃなくて、ね、ちゃんとありだなと思ってくれて支援してくれてると思うんですけど、
うん、
なんかそこの5人いるだけでこんなに落ち着くんだっていうか、うん、こんなになんか、うん、なんだろうな、うん、もう安定した収入として確保できて、うん、じゃあもっと攻撃的な次の手打てるっていうか、
うん、
だからもう10人20人来ないとダメなんじゃなくて、も来なくても自分はもうやれることをやっていくっていう集中するモードになれるっていうのかな。
あーはーはー、なるほどね。そういう人たちがいてくれるおかげでね。
そう、なんか、うん、まあ、変な話、クラファンとかだとその目標達成するまでそこを見ちゃうじゃん、達成できるかど
う
か。
そうみたいね、うん、
そうじゃなくてもう5人もいてくれてるんだったら、
うん、
なんかもうとりあえずそれは、うん、なんかインスタとかで告知して苗木のオーナーなってください、うん、なってくださいとかってなくても、
うん、
してくれ、なんかしたいよって言ってくれる人がいてくれてればこっちもお願いしますっていう関係性っていうのかな、
うんうんうん、はいはいはい、そうね、そこはクラファンとだいぶ違うね。
全然違うから、う
ん、心持ち
がね、本当に、うん、このなんだろうな、企画っていうかこのアクションに、うん、興味持ってくれてる人だけに届いてもらえればいいし、それがやっぱり、まあ、さっきマサルも言ったみたいにちょっと自分が、
うん、
応援してるけどそこまではできないよっていうところってあると思うんですよね、
うんうんうん、
自分もそういう人もいるし、その金、うん、それは何だろうな、そこにその人に対して何だろう、お願いしますっていうこともないし、
うん、
もうその人が十分してくれてる人もいっぱいいるしね、
うんうん、
なんかそこの何だろう、気持ちの持ちようがすごく、うん、楽って言ったらあれですけど、
うんうん、余裕ができるわな、
うん、まあ、ゼロだったらちょっと分かんないけどね。
そうよね、ゼロが怖いよね。
そうだから、そこのなんか一つのハードルをクリアさせてもらったのは大きいですね、うん、であとは支援してくれた人っていうか、うん、名義のになってくれた人が、うん、その10年間楽しんでもらえるように、マンネリ化じゃないけどなんかどうしたらいいかなとか考えていけるっていうか、
うん、なんかそのゼロか1かっていうのはもうすごい違う。もうほんまにこの前の、4月のいつだったかな、5日の営業日か、レグのね、
はいはい、
で6日、4日に涼介さんっていう方が、
うん、
まあ、
うん、
道の駅塩川トレイルに行かれたんよね。
うん、
でまあ彼もペグがオープンした当初から来てくれてて、まあ会社員で、うん、まあ、週末登山とか祝日とか有給とかつないで山登りとかしてるような人やったんよ、
うん、
でアリゾナ僕が行ってる時にポッドキャスト聞いてくれてて、なんか仕事中に車の営業車かなんかかなで聞いてて、なんか僕が雪ですごい困ってた時にそれ聞いて、なんか自分こんなんでいいんかなってなんか思ってくれたらしいよね。仕事もなんかこの仕事がしたいと思ってやってるわけじゃなかったって言ったし、なんかそんなんもあって、まあちょっと仕事を来年辞めて、まあ長い距離歩きに行こうと思いますってことをちょうど去年ぐらいに言ってくれたんよ。
うん、
で1年経ってまあアルバイトとかしてお金なんとかして、でもう今歩き始めてんのね。
うん、
でみんなでそれ送り出そうぜみたいな感じになって、まあ15人ぐらい集まってくれて、まあ、ペグでみんなで行ってらっしゃいってやったんよ、うん、で、はいはい、その翌日、まあ、ペグのお客さん来てくれる人たちって近所の人がかなり少ない、うん、客層というか、自転車とか、まあ、電車とかで来てくれたり、まあ、遠方から関西に来るタイミングがあったら来てくれたとかする人が結構大半で、
うん、
でその人たちが木曜日にまあ仕事終わりとかに来てくれてるから、金曜日って普通飲食店的にはさ、まあ花金とか次の休みやし、まあ売り上げ上がる曜日なんやけど、
そうね、
うん、うん、でもペグに限ってはもうそれはもう全然適用されないんよ。みんな週末山あったりするし。そう、
そうか、
そうそう。でしかもその前日の木曜日にみんな来てくれてるから、
来ちゃって
る。そう、もしこう金曜日怖いぞってなって、で、桜も大阪もだいぶまあ八分咲きぐらいまで来てたから、
あ、
まあみんなそのお花見とかね、金曜日仕事終わりとかに、まあ、大阪城とか公園にもいっぱい桜咲いてるから、いや今日怖いなって思って結局、まあ、10時半ぐらいまで誰も来なかったんよ。
お
で一応11時までは開けて、それでも誰もいなかったらもう閉めるっていう、うん、まあ自分の中で決めてて、
うん、
でまあもう10時半 で来ないやんってもう今日そうかそういう日かってなってたよね。で今まで2年ちょっとやってきて1日だけ全く誰も来ない日があったんよ、
うん、
まあもう土砂降りの平日みたいな感じで、
はいはい、
そこふとした時に来ない日っていう、そうふとした時にそうやんな、そんななんていうの、毎日人が来るってことが当たり前じゃないよなってことをこの前痛感して、でまあもうしゃあないと思って閉めようとした時にカラーンって扉が開いて来てくれた
ん
よね、
う
ん、近所の人で、まあ、部屋最近引っ越してきたばっかのご夫婦で別に山とかじゃないんやけど、まあ、ちょっとこの辺どんな店があるかいろいろ行ってるんですみたいなんで話させてもらって、
うん、
で、まあ、11時半ぐらいにも、まあ、仕事終わりのちょっと、まあ、ペグのいつも来てくれてる人が来てくれて、で12時ぐらいにも近所の人が一人何軒か行った後に来てくれて、あなんか結果的にこうよかったな、もう救われたなって感じよね。マジゼロか1かの違いって誰かが来てくれたらいいっていつも思ってんねんけど、やっぱねその
救われた感
じあるある。だってバーってさ別にお酒飲まなくたって知らないし、なんなら世の中の風潮的にお酒飲みすぎたら健康に良くないとかさ、酔っ払って次の日に残るとかさっていう感じのなんていう業態やんか、
うん、
うん、だからわざわざ来なくてもいい場所っちゃ場所やからさ、それでもわざわざその場所にめがけて足を運んでくれてるんやなっていうのをそういう時に痛感するよね。
するね、
うん、だからそれをまあ小さいそういうのを毎日やっぱ誰々がこう明日行くなって言ってくれたらうわよかった一人は来てくれるって思うけど、毎日そうなんじゃないから、いや明日ももしかしたらそうかもしらんって思うよね毎日。
いやでも俺もね水土日開けるけどそういう心境になるだろうね。
うん、なんか自分のやってることに価値がないんじゃないかとかも思うぐらいさ、まあ、一番オープンした当初の雨の日に誰も来なかった時とか、なんか手伝ってくれた人たちもたくさんいたけど、なんかすごい、まあ、申し訳ない気持ちじゃないけどなんかそんなに甘くないよなって思ったりしたし、
うん、
それからまあ営業日がね週に3回とかしか開けてないとはいえ、それでもまあ誰かが来てくれてたんやなっていうのを、もう7時からオープンして10時半、だから3時間半よね、
うん、
ずっと考えてたんやねそういうの、うん、で土曜日はなんかいろいろあってめっちゃ人来てくれたとかして、なんかもうなんか毎回そのなんていうかな、その気持ちをまっすぐ受け止めてたらちょっと持たへんなってやっぱ思うから、まあ今日はそういう日、明日はそういう日みたいな感じで、まあ、割り切って考えるようになってきたけど、
そうね、
うん、
鳴らしてどうかね、
まあ、そうそうそうそう、うん、まあ、そういう時にやっぱ数字とかにしたらねちょっとはこう判断材料になったりとか、まあ、前年比じゃないけど去年よりも人数が増えたのか減ったのかとか、まあ、金額だけで言ったら売り上げが上がったのか上がってないのかとか、なんかそういうの見てこう客観的にねその物事を見たりはしてるけど、
うん、でもあれだよ、あの企画を打った時の、
うん、
その反応があるかないかっていうところが、うん、余計それを感じない、まあ、今の店のさ、うん、営業日は毎日の積み重ねでそういう日もあるって思えるけどさ、
うんうん、
新規で、まあ、マサルが何かをやろうとした時に、
うんうん、
ソース感食らうか1か0かの時の心境とはまたそれはちょっと違うじゃん。
違う、もう完全に企画力のなさとかな、
なんかいろいろね、企画、うん、自分が立てた企画が見向きもされないっていう瞬間
怖いな
でもマサルなんか、ね、企画いっぱい打ってるからさ、うん、ありえるじゃん、それこそ
ありえるありえる、
ポスト大作戦だってありえる話じゃん、
ありえるありえる、
うん、
ありえるよね、
うん、ハイカーナイトもそうだし、
うん、 そうだからそれもハイカナイトも初めオープンした当初はなんか毎月やってたけど、これこのままやってたら多分前行ったし行っかってなるぞっていうなんかざわつきがあって、うん、でちょっとスパンを長めにとってみて2ヶ月に1回3ヶ月に1回やってみた1年目と、これ2年目もやっても多分前なんかいつもこんなことになるだろうっていう予定予想がつくからまあいいかなっていう人たちもいるやろうと思ったから、いやじゃあもう出張して逆に大阪でなかなかしない方がやった時にみんな来てくれるんじゃないかなとか、で出張すればまあ関西からわざわざ来てくれてる人たちとまあローカルの現地の人と一緒にまあアクティビティとして天富歩いたりとか福井で雪で遊んだりとかそういうことでまあ人間関係を作れていけるんじゃないかっていうので、去年は一応出張を始めた年で、なんか一旦こういろいろ考えながら進めてきたハイカナイトもなんとなくこう、あこういうやり方で間違ってなかったんやなっていうふうには思うようになったね。
うん、
うんうん、今まで定員、一応30人っていう枠を設けてるけど、まあそれ以下になったことは一回もなくて、まあ一人二人が多いとかってことは結構あったりするけど、まあなんか今のところみんな楽しい意味にしてくれてるイベントなんやなっていうふうには思うね。
うん、
うん、
いいイベントになってると思いますよ。
うん、それならいいよね、うん、
なんかそういうハイカーがね集まるっていうのを定期的にねなんか集まる習慣を作ったのって、うん、多分マサルが初めてなんじゃないですか。
あまあそうかもね、確かに。
なんか LDHD とかはあるけど年に1回のそういうイベントっていう感じだったけど、
うんうん、
なんかもっと気楽な感じでそういう風な、うん、なんかトレイルズもあるじゃないですか、ミョグナイトとかやってたみたいです。
ああそうね、なんかやってたかな、うん、
なんかそれってもうね清田勝のそういうところ。
私からですか、インスパイアされたのは。
いや絶対違うって言われるだろう
言われるやろ。
でも旗から見たらさ、やっぱそういうものなんか同じ思考が持った人が夜ね、お酒を組み交わすのってありだよねっていうところから来てると思うし、
うんうん
うん、それがああいうね何十人っていう規模で毎回やられてるっていうのはやっぱ、うんうん、すごいことだなって思いますよ。
そうね、来てくれてるのもありがたいしね。まああとはその日中とか夕方にトークイベントも一緒にこう抱き合わせてじゃないけど、
うん、
なそんな風にやってみたり、そしたらまあそのままね人が来て話聞きたいと思って来てくれた人がそのままご飯も食べれてみんなと喋れてっていう時間と、登壇してくれた人もその場にいてくれるからなんか満足度上がるかなとかで、まあ実際まあ店を回していく中で売り上げっていう部分もやっぱりねトークイベントとしての参加費もいただけて、まあ登壇してくれた人にもちゃんと出演料スピーカー料も払えるし、なんかそういうのが今のところ形としてはなってるかな。
うん、
うん、まあまあ形は変わってはいくと思うけどね、まあみんなが楽しんでもらえるイベントになるようにまあずっと考えてやっていかなと思うね。
うん、
うん、
それの一番大きいのが11月に控えてる。
そうなんですよ9日10日ね、皆さん開けといてくださいね本当に。
ゼロってことはないだろうけど、でも、
うん、
まあね、イメージする、うん、なんか雰囲気だったり規模だったりあると思うから、
うんうん、
それに近づけられるようになるといいっすね。
そうやねんな、今まあそれをすごい悩まされてるな、そのどういう大義名分でやるのかとか、うん、箱が思った以上にでかかったっていうのはもう想定外よね
。そうなんだ。
そう。まあ100人ぐらい、マックス100人と思ったけど余裕で入るやん100人みたいな箱やったから。
ああ。
うん。
なんだろうね。うん、
ちょっともう今度相談会ここでやってもいいかもな。どう思うっていうやつ。
俺に？
いや、意見としてね。
誰か？
いやいや、ゆうちゃんに。
ああ。
うん、ちょっともっと早く話が もうちょっとコンパクトになったら言えるけど、ちょっとこの話出すと長くなっちゃうから、何を今悩んでんのかっていうのはちょっとね、はい、一言で言うのは難しくて。
イベントマスターの、
まあ、え？マスターじゃないよ。
いやいや、イベントマスターの リンゴ農家さん。
あ、リンゴおじさん、リンゴおじさんね。うん。
リンゴおじさんならどうします？
うん。前なんか、まあ、うん、でもい、あのアイディアとして、意見としてもらうことはもうほんまにあればあるだけいいからね。
うん、
そう、ね、うん。もう今日もそれこそトシさんとかと、なんか花見してたんやけど、さっきまで。
おう。
で、
う
ん、ちょっといいっすかって相談があるんですけどって言って、まあそのイベントに関しては僕がちょっと悩んでるところを、どう思うってたら、うわ、めちゃくちゃ難しいなって話を。まあ、トスさんと僕含めて4人ぐらいで、こうじゃないか、ああじゃないかって言って、ありがとうって言って帰ってきた。
ね、ほ
ん
と。
うん。
しびれちゃうよね。
うん。1回目ね。
いいっすね。1
回目やもんな。よし、じゃあこの辺にしときますか。ホームページのお話は、やりきれましたか？
そうっすね。
はい。
うん、
ではエンディングいきましょう。
はい、
はい、エンディングのお時間となりました。お知らせは、まあ、LDHD のことぐらいですかね。4月の20日21日同日で、東京の三鷹で開催されますロングディスタンスハイカーズデイ、
はい、
ゆうちゃんも21日来る確率は何パーぐらい？
予約しました。
おお、
100%。21日。大西トムを予約しました。
大西トムも予約した。じゃあ21日会えるな。
21日行きます。
え、もうその日帰っちゃう感じ？
うん、帰る帰る。
うんうん、オッケーオッケー。はい、では21日お待ちしておりますので。
お待ちしてます。
ぜひぜひ会場でなんか見かけたら、ポッドキャスト聞いてますって一言言ってくれたら話が早いと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あと、あのホームページの方をちょっとリンク貼っておきますので、
はいはい、概要欄ね、
興味のある方はチェックしてみてください、
うん、はい、
予約も苗木のオーナーもそちらから、うんうん、なんだ、予約できますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあ以上ですかね。
はい、
はい、では次回ちょっと今回ね、13日にゲスト会したいできるかなと思ったけど、ちょっと収録の関係上で、
うん、
次回の第4週目になります。
はい、
PPP ですね、2024年2回目の PPP 次回配信となりますのでお楽しみください。
はい、
はい、
ここまでの相手は宇部と
マサでした。さよなら。
さよなら。